人物辞典
第334ページ、
はい、今日は宝塚ムコスケッチ会主催でありアトリエ宝塚代表武庫川学校理事長の田村博美さんにお越しいただいております。
おはようございます。
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 田村さんとは、はい、あの宝塚の街づくりのなんかこう審議会やとか催しなんかでお会いした、はい、
そうなんですね、
はい、今あの宝塚の公民館の街歩きの講座をやってられて、
はい、あの市民カレッジでそうですねあの景観街歩きって言いますか ね
かなり人気で、はい、なかなか当選しにくいという
講座。あ、そうなんですね。
もともと田村さんは宝塚のご出身ですか。
いや、もともと田島の湯村って言いますかね、
はいはい、
あのそこの出身で生まれです。
温泉町。
温泉町。
あ、そうなんです。高校は温泉
校。高校は、もう幼稚園ぐらいから大阪ですから。大阪市内の高校を出ました。はい、
あれあの温泉町に今は上町ですね。
いやいや今新温泉町あの浜坂と一緒になってあの新温泉町
になってるんですね、はい、
高校で温泉高校のありましたでしょ。
ありましたありました。
あんな珍しい名前です。
文校だったんですね、浜坂高校の、ね、
はい、そうですね、はい、でまあ、こういう街歩きとか街のスケッチとかで今も先ほど紹介があったみたいに、はい、向こう側学校ということですけども、はい、もともと元は何をしてらっしゃいますか。
もともとはですね、建築学科を出ましてね、
はい、
それでその、まあ、大学院で地域計画っていうか都市計画のようなことをやってまして、
はい、
で一旦建築事務所に入ったんですけども、
はい、
1年後にそこを辞めて、それで街づくり系のコンサルタント、
はい、
そこにリクルートしたんですね、入って、うん、でそれからもう全国地域のその街づくりソフトハード、
はい、
そういうのこう関わってきてます。
今までその全国で街づくりに関わられて、
はい、
このプロジェクトは面白かったになります。
いや、もう全て面白いんです。全部もう結局ね、依頼されてお金をもらって各地域行くでしょ、はい、うん、で地域 その普通観光で見れないところを見たり、うん、いろんな私があのコンセプトにしてるのは地域の文脈ということなんですね、
はい、
地域のいろんな文脈があります、うん、それをどう町づくりに生かしていくか、町のデザイン計画に生かしていくかということを推奨提唱しながらやってきましたんで、うん、どこに行っても新鮮で新しいって面白いんです。
成功した大成功の例言ったら
大成功、一つ神戸のワインパークありますよね、
はいはいはいはい、
あれも、計画設計したんですけども、うん、当初は当時 その農政局長さん市長さんが十勝のねワイン場みたいにしたいと、
う
ん、で僕はもうそれを反対したんです、
うん、
であそこはお子さんめっ子さんありますし、その軸線上に広場を中心にね、うん、囲い込み型でいろんな施設を配置してやりましょうということで、うまくいった例だと思います、
うん、はい、ようこの頃ね、ワイン作りも本格化してきて、
うん、
だいぶ美味しなってきましたね。だこぶしが怒るんですけどもだけど正直私はそんなに思ってますね。
でもすごい褒め言葉ですよね。
ほんまに。で失敗した例もあります。これやったけどこれ
は失敗っていうのは、計画で終わったっていうのもありますよね。多分宝塚新都市計画ってありましたでしょ、
はいはい、
宝塚の北部地域で、うん、あれは県が計画したんですけども、うんうんうん、社会当時の社会経済動向にうまく、乗らないということもありましてね、うん、失敗というか、今凍結状態ですね、
は
い、1560ヘクタールぐらい。
あれ結局はバブル期の
そうですね、
ですね、アイデアですね、
そうなんです。
だからそれはもう現実はね、
ただやっぱり一部でもそのやっぱ街づくりしないとね、今の宝塚の西谷地域っていうのは宝塚の面積、1万ヘクタール、うちの6000ヘクタール、6割が西谷地域なんですね、うんうん、そこに市23万人口の2500人しか住んでないんです、
は
い、でそういう人たちが一生懸命代々継いできた里山とか田園をこう、うん、維持してはるわけでね、
はい、
それをやっぱり我々こう阪神間あるいは南部の住民がね、もっともっとサポートして維持していかないと、
うん、
あそこが荒れてしまうとね、
はい、
向こう側の洪水危険度が 10% 増える。
あ、そうなんですか。
いや、僕はもうそう思って、うんうん、向こう側の活動とその西谷の活動をリンクして今取り組んだりしてるんです
よ。で結局そうしたらその全国のこういう街づくりソフトハード面を、はい、 コンサルトをしてこられて、
はい、
で今はその向こう側の流域でいろいろやってられましたよ、さっきのお話みた
い。まあ、市民活動はね、
いつ頃からですか、
はい、これは、2004年頃からですね、
はい、
まだ会社勤めしながらやってきたんですけども、うん、向こう側の流域委員会というのができまして、当時、
はい、
井戸知事になられてから、
うん、
で向こうはまあ100年の計画を作ろうということで、
はいはいはい、
委員会に、うん、まあ、私も工場で入りましてね、それでずっとやってきてます、
うん、はい、そしたら2004年から
ですね、
今で15年足らずということですかね。
そうですね、はいはい、
で、その中では例えば具体的にどんなことをしてこられましたか。
結局その川作り言いましても、そのいわゆる土木の河川屋さんは治水のことしか考えないですね、
うん、
基本的に。で町のことはもうほとんどもうほったらかしっていうか、関心がないわけです、
うん、
だけど昔から川っていうのは地域の産業とか生活とリンクしてましてね、
うん、
その中でその漁業も発達したり発展したりね、あります。でだから
宝塚だって漁業組合ね、
あるんです。
ちょっとなんか意外な感じがする。
そう、向こう側の魚取る、
へ、
あります。で数年前はいわゆるアユが産卵できる産卵場の整備を県がやっぱりこう何年かやってましてね、
はい、
そんなんで、まあ、天然アユをこう復活させようという努力もされてますね。
今どのぐらい復活してます？
いや、そう、最近分かりませんけどね、
うん、
でまあ復活言ってもやっぱりまだまだ少ないと思います、はい、他の川みたいな、
向こう側なんかある意味で言ったら大きな川やから、まあ、アユはまだしも結構魚住んどんですか？
ね、そう、住んでるところには住んでるんです。ただ仁川との合流点とは、
はいはい、
本流にはやっぱり鯉とかそのナマズしかいないんですけどね、やっぱり支流との境とか、やっぱり自然環境が多少でも残ってるところは、まあ、いろんな魚いますしね。
支流との合流点が自然環境が残ってます、
はい、そうなんです。やっぱ草地があったりですね、
うんうんうん、
でもう一つは上流の三田の方の草野とか、
うん、
ああいうところに行きますと流れかなり緩やかなんですね、向こう側っていうのは。そういうところで生息する特有の魚、そういうのも結構見られます、
ね、草の言うたらもう向こう側も最上流みたいなところ
じゃん。そうです ね、上流の方ですけども、
うん、はい、久保さんなんか向こう側どないです？西宮に住んでて
向こう側は見ているだけみたいな感じですね。
あの川ね、やっぱり愛着がある人多い、ね、だからね、尼崎の私立小学校の校歌で、
はい、
一番ようけ出てくる地名が向こう側と六甲さんなんですよ。
ああ、そうですか、うん、
やっぱりそういう自然環境の象徴みたいなものですよね。で、その向こう側との関わりの中で、はい、本を出されたんですね。
そうですね、2011年にこういう向こう側町並み探訪という、まあ、はい、ガイドブックというかこれを作ったんですけども、
はい、
向こう側のソフトハードを含めて、現地をずっと写真撮ったり、土地を周辺の土地を動画とかですね、
はい、
でそういうものを含めて歴史文化を含めて作ったんですけども、まあ、いろんな資料を持ち寄ってっていうか、自分で見たのは現地を歩いて写真撮っただけなんですけど、
それはどこで売ってました？
これはね、まあ、純駆動さんとか紀ノ国屋さんなんかでも扱ってもらってましたけども、まあ、今はどうかちょっと分かりません。
もう売り切れですか、それ？
いや、家には在庫ありますけど。
向こう側町並み担保という、これ、
そうですね、
これいくらです？
これは、どうしようかな、1200円ぐらいですかね。
1200円、
はい、
だからそれを分かりやすく
これを、もっと子供向けに、民話とかその向こう側と町を上から見たら、どんな形とか、そのまあ、絵本形式で作った、
はい、小学生でも読めるような。
そうですね、これ全部ルビー売ってますし、
はい、
でスケッチなんかも入れてます。
これも本屋さんに売ってます？
売ってます。売ってますけども、地域に限られた本屋さんというか、具体的に言うとソリオの、阪急入ってる地下に、
宝塚駅
のサンクスさんという、
うんうん、
本屋さんがありますね、
はい、
そこで扱ってもらってます。
あ、そうなんですね、はい、綺麗なもんですね。字も大きいしね。
いや、こういうのを見る、なんかホームページかなんかで、いっぺんちょっとどんなもんか表紙でも見たいないう、なんか手はありますか？
そうですね、宝塚向こうスケッチ会っていうふうに検索入れてもらいましたら、そこのホームページがありますので、そこで、 紹介したと思います、
はいはい、宝塚漢字です。で、はい、向こうはひらがな、スケッチはカタカナ、
はい、
で会、
はい、
宝塚向こうスケッチ会のホームページということですが、その他に宝塚の方
も、ね、60周年の時に、
はい、
市政60周年の時に宝塚をもっと知ってもらおうということで、これスケッチ会のガイドブックというのを作ったり、
うん、
スケッチを募集しまして、市民から、はい、市民その他から、はい、で入選作品を、まあ、講演して紹介したりしてるのと、先ほど言いましたように西谷が本当にすごい僕は好きなんです。もう車で20分も行けば西谷ってすごいとこありましてね、はい、でここはもう宝塚の桃源郷やと、
うん、
宝塚の宝だと言って市長さんとか議員なんかにもいろいろ言うてるんですけどね、
うん、
なかなかまだ浸透してないという、
うん、宝塚市って言ったらみんなね、JR 阪急の宝塚駅から東や南思うでしょ、
うん、
だけどあれより北側の内陸 山間ですね、
はい、
山合いのとこに市の3分の2があるわけですよ。 それが西谷、
それが西谷なんですよね、うん、
で、まあ、神戸の方なんかもほとんど知らないんですけどね、西谷のはずというところに千狩ダムがありましてね、
はい、
これ神戸市の、まあ、もともと水源になってたんです。で明治時代にね、うん、新鮮な水を国際港として港に送らなあかんと、はい、外国船に、うん、でせき止めてやったんですけども、せき止める前の地図がこれなんですね、
うん、
明治20年頃の、
は
い、こんなこともねほとんど皆さん知らないんですよ、
うん
うん、だからやっぱりいろんな地域地域 その自分たちの町がどうやってできたんかとかね、もともとできたその平野とか山とか盆地の景観がどうやとか、そういうものをもともと探り出してね、
はい、
町の魅力っていうのを高めていくっていうのは僕は大必要だなというふうに思います。
それでまあ町のスケッチ会とか、はい、あるいは向こう側のいろいろこう学習魅力発見という活動をしてられるわけですけど、近々何かありますか？
そうですね、9月の16日の日曜日に、
うん、
その西谷で宝塚 西谷山盛山里植物観察会って、はい、ちょっと長いですけども
、西谷の植物観察会があると、はい、
それを10時から15時まで、
もう一遍日にちを教えて、
9月の16日ですね、
16日の
何曜日、はい、
日曜日、
はい、10時から15時です。
10時から15時、はい、でこれは集合どこで、
これはどこやったかな、宝塚の駅前かな、バスかなんかで行く予定なんですけども、
うん、
詳しくはこの向こう側学校というホームページがあります。
はい、これ向こう側漢字です、はい、学校はひらがなです、
はい、
そこのホームページを見ていただくと掲載してますのでぜひ見てください、
ね、はい、9月16日日曜日、まあ、バスで西谷へ行って、でそこでの植物の観察会をすると、これ、はい、費用はいくらでしょう？
なんぼでしたかね、ちょっと今日はチラシを持ってくるの忘れましたね。
あ、もうこの、ホームページ向こう側学校で見ていただくということで、
9月10日を締め切り日にしてますので、
はい
はい、まだ行けるってことですね。
9月10日が締め切りと、ぜひね、たくさんの方参加していただいたら、
そうですね、実際に足を運んで、うん、田村さんのお話を聞きながらっていうと、うん、またまた興味が湧いてきますもんね。はい、はい、今日はですね、宝塚向こうスケッチ会主催、そしてアトリエ宝塚代表向こう川学校理事長の田村博美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。